81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the Planet 石田健がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブル。イスラエルとハマスのガザ地区での停戦合意から昨日で1ヶ月が経過しました。現在はイスラエル人の人質、そしてパレスチナ人の拘束者相互を解放しつつ、イスラエル軍の人口密集地帯からの撤退、これを定めた第一段階、それが6週間と定められ2月中が期限となっています。一方、イスラエルのサール外相は今週中に第2段階についてハマスと間接協議を開始するとしています。イスラエル軍の完全撤退、そして全ての人質解放を軸とする第2段階に両者は進むことができるのか。今日は東京大学中東地域研究センター特任准教授の鈴木博之さんに解説いただきます。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まず早速ですが、停戦合意から1ヶ月が経過しました。この1ヶ月、鈴木さんどう見ていますか？
人質の解放であるとか、イスラエル軍の一部撤退など進展もありました、
はい、
しかしながら根本的な課題である長期停戦の実現には心もとない状態であるというふうに評価をしています。
はい
はい、イスラエル軍の撤退が遅れたというのもありますし、人道支援物資の搬入の遅れというのも報告されています。さらにはハマスから人質解放が遅れるということもすでに生じているんですね、
はい、
第一段階のこの6週間が最後まで続くのか、これについても心もとない状態です。
そうですね、まあ、そしてトランプ大統領という点もありますね、
その通りですね。トランプ大統領ですが、1月末から2月初めにかけてガザをアメリカが所有すると発言したり、またガザ住民を近隣諸国に半永久的に移住させる計画ということを発表しました、
はい、
これによって現場では混乱に拍車がかかっている、そのように考えています。
なるほど、まあ、そういった中、一方でイスラエルのサール外相、今週中にも第二段階の協議が始まるとは発言していますね。この協議、まずどんな点がポイントになりますか？
長期の停戦、つまり軍事作戦の停止にイスラエルが合意できるか否か、これが鍵になると言えると思います、
はい、
3段階にわたる停戦構想というのは昨年2024年の2月からイスラエルとハマスの間で何度も交渉されてきたんですね、
うん、
ところが戦後のガザに軍が展開する余地を残したイスラエル、これが長期停戦に反対をしてきました、
はい、
またハマスの方は第3段階で予定されているガザの封鎖解除、これを求めて譲らないという姿勢を示していたと。これが課題ですね、
はい、
でただですね、第1段階だけで終わってしまえば2023年11月の最後の1週間一時停戦がありましたけれども、これと変わらないということになってしまうので、ハマスとしては第2段階の移行を望んでいると、そういった状態であると言えます。
わかりました、まあ、ただ各地紛争での停戦合意はしばしば破られてしまうというケースもあるかと思います。今後このガザで停戦合意が破られる可能性があるとすれば、まあ、どんなシナリオが考えられるでしょうか？
すでに停戦の合意違反があると、ハマス、イスラエル双方が相手を非難している状態にあるんですね。
そうですね、
第2段階の詳細、第3段階の詳細で折り合いがつかず交渉が決裂すること、これが今一番の懸念ではないかと思います。
わかりました。そう、そして先ほど伺ったトランプ大統領のこのガザ地区の住民移動の発言、まあ、当然民族浄化だという国際的な批判も起こっていますが、これハマスやガザ地区の住民反発するのは当然と思えますが、同時にイスラエル側の反応はどうなっているんでしょうか？
イスラエルとしてはトランプ政権の方針がどのようなところにあるのかを見定めつつ、自国にとって最大限に利益になるように対処しようと、そうした構えを見せています、
はい、
ネタニヤフ首相ですけれども、2024年、昨年の5月ですね、ガザ2035、2035年という戦後ガザの経済開発プランを発表しています。でここでは UAE などアラブ産油国の資金的援助を受けて経済開発をすると、これについてはもともとイスラエルとしては計画済みなんですね、
はい、
ただ イスラエルが公に発表してきた構想の中ではガザ住民の移動、特に大量移動ということは含まれてこなかったんです。一方で当初からガザの住民を自主的に退避すること、ガザの住民が自主的に退避すること、これは望ましいということも言っていましたので、
はい、
トランプ大統領の構想、あえて反対をすることもない、そういった構えであると考えるべきだと思います。
なるほど、まあ、そういったあの話を踏まえてですけれども、この今非常にトランプ氏のまあ言動で不透明な状況も続いていると思いますし、先ほどあったようにまあ双方こう停戦に対しても合意がこう破られている、まあ、そういったスタンスは見せているわけですよね。これ現時点でなかなか読みづらいところもあると思いますが、鈴木さんとしては今後どういったシナリオが考えられると思いますか？
シナリオとしては3つあるんですね、
はい、
あの当初、理想的なものとしては第2段階第3段階に進むというものですけれども、あまり期待を、かけられないかなと思います、
はい、
一方でこの停戦合意が始まった当初に考えられていたのは、第2段階に至るまでに決裂ということが考えられていました、
はい、
で第3の道として第一段階、まあ、人質を解放し、一方で、停戦の、期限が少し伸びていくというような形で、第一段階が少しだらだらと伸びていく、そうしたことも可能性としては出てきているのかなというふうに評価をしています。
なるほど、まあ、そういったこの長い伸びた状態の中で、まあ、新たなこの交渉の糸口、材料が見つかれば、もしかすると前進する可能性もあるという、そういう理解でよろしいですかね？
そうですね。
わかりました。鈴木さん、引き続きこの問題、いろいろお伺いできればなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今夜のニュースツータテーブルは、ガザ地区停戦1ヶ月と今後について、東京大学中東地域研究センター特任准教授の鈴木博之さんに伺いました。J-Wave. Jam the planet.